母さん、母さん。どうもこんにちは。平泉成のモノマネをする DY です。平泉成のモノマネで言うと、レント君の方が似ていると思います。母さん。そんなことはどうでもいい。あのね、DY さんが大好きな紅蓮次郎の録画を見てたんだよ。そしたら私のセリフのところで、ねえ警部っていうセリフがあったんですよ。そしたらね、母さん、うちの Google ホームが反応したんだよ。
5月7日更新 DY のパルベライズビート第729回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。似てなかったね言うほど似てなかったわそうね、平泉成さんがね、ねえ警部って言った瞬間にピコンってねえしか会ってねえじゃねえか。あいつら何なんすかね。すごい反応するときは反応するし、そうかと思うとね、何回呼びかけても全然反応しないときもあるし、何なんでしょうか奴らは。本当に。ねえ、もう、どうしたらいいあとさ、Google ホームをお持ちの方、試してほしいというか、まあ別にね、試さなくても、まあ、共感してくれる人がいたらいいなっていう感じで喋るんですけど、うなずくじゃん。うんうんうんとか、うんうんうんとか、言うと、ピコンって反応しません？ねえ、怖いよね。参加したいのかな？ずっと昔から Google ホーム持った頃から、思ってるんですけど、まあ、4、5年前か。ね、うんうんうんって言ってるだけなのにピコン呼んでないよっていうね。呼んでないよって言うとへそ曲げるんだよね。で、何回言ってもさ、反応してくれない、うん、どうしたらいいですかねっていう感じなんですけど。あとね、一個皆さんに聞きたい、スマートスピーカーってどのタイミングで買い替えます？エコーだとさ、もう第4世代ぐらいまで出てるじゃない。で、ね、Google ホームなんかもさ、まあ、第4ぐらいまで行ってんのかな？世代的には。なんですけど、まあ、僕は音響さんが、出してる、Google アシスタントを積んだスピーカーを使ってるんですけど、もう、それこそ本当に5年ぐらい前かな？に買ったモデルなんですけど、全然ね、使えるんですよ、今でも。なんですけど、タイミングって、どのタイミングなのかな？スマホとかだとさ、バッテリーの減りが早くなったなとか、なんか動きがもさもさしてきたなとか、そういうのがあると思うんですけど、スマートスピーカーって、どういうタイミングなのかなってちょっと思う今日この頃です。はい。そんな感じで、今日も楽しくお届けしていきたいと思います。パルベライズビート、最後までよろしくー。Hello, 20th century human. Pandemic. Sniper. 何かに強くすがっても。Let's go now, hi, hi, hi.今この感情の赴くままに明日のことなんて誰にだって分かりゃしない。それが当たり前でも明日は DY セカンドアルバムエモ、各種デジタルミュージックストアよりダウンロードサブスクリプションにて配信。ありますよ。パラビの広場。なまっちゃったね。番組最初はパラビの広場のコーナーです。リスナーの皆さんから番組宛にいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。 ツイッターのハッシュタグなんだけどさ、うちの番組ね、ファルベライズビートって言うんですよ。まあ、なかなか覚えづらいとか、言いづらいとか、いろいろ覚えてもらえないとか、いろんな問題があるんですけど、まあ、ともかくとしてパルベライズビートって言うんですよ。略してパラビって言うんですよ。で、パラビっていうサービスがあるじゃない。ね、別に大手に立てつくつもりはないんですよ。うちとしても。穏便に、済ませられたらなって、思うんですけど、どうも、最近ですね、大手のパラビの方のハッシュタグと間違ってこっちに来てる方が、たくさんいてですね、しかも、ジャニオタなので、どうしたらいいのかなって気がついたら僕も、こっちは僕の番組の方なんでって、こわごわね。こわごわ本当に言うようにしてるんですけど、なんだよこいつって思ってるかもしんないけど、うちもパラビなんですよ。向こうもパラビなんですよ。だから向こう側の人が、わざわざ、まあ、間違ってるのはしょうがないとして、パラビ、BI と VI を両方つけてる方とかいるんですよ。どうしたらいいんだろうね。で最近悩んでる、めちゃくちゃ悩んでる、何か解決方法をご存知の方がいたら、まあしゃあねえわな、うん、出てきちゃったもんはしょうが、だってさ、この番組始めてさ、まあ昔ね、ゲストで出てくださった方が、パルベライズビート略してパラビって言おうって言い出した、その方が一応あれなんですよ、まあ言い出しっぺなので、まあ、それをね、ありがたくずっと使わせてもらってるんですけど、まさか10年後ぐらいに、パラビっていうサブスクサービスが出てくるとは、思わねえじゃん。誰も。ねえ。どうしたらいいんですかねって思いながら、今日も、メッセージを紹介していきたいと思いますけども、そのハッシュタグには、残念ながらその大手の方の、間違いハッシュタグ、メッセージしか来てないので、まあ、どうしたもんかなと思っていたところ、ありがたいことにメッセージ、メールいただいてます。はい、ご紹介したいと思います。はい、パラビネーム、マロンクリームさんです。ありがとうございます。マロンクリームです。私が入っているサブスクは、ラジコプレミアムでしたが、今は抜けて何も入っていません。それから私はレーズンが苦手なのでブドウパンは食べませんが、たまたま入っていたら食べますが、あのむにゅっとしたのが嫌なのでチョコレートパンとか焼きリンゴのパンがいいな、知らんけど笑い、ちょっと使ってみました笑い、チーズは食べられないわけではないけどチーズバーガーは買わないですね、モッツァレラチーズとかピザ用チーズとかそんなのだったらいいけど、ロックピーチーズはちょっとくどいから苦手かも。でも食べられないわけではないですよ。ただなんで入っているんだよと思うかも笑い。まあどうでもよい話でしたね。失礼しましたと、しつこいですがレーズンを含むドライフルーツは苦手です。ケーキや蒸しパン作るときってレーズンやアーモンドを入れるじゃないですか。ナッツも、ああまた入ってたよ全くって思っちゃうんです。それよりもチョコが入った蒸しパンが、蒸しパンやパウンドケーキの方がいいかな、もしくはプレーンですね。女子でレーズンやナッツが嫌いって珍しいですかね。失礼いたしました、ということでいただきました。ありがとうございます。後半は何が言いたかったんでしょうか。女子供がチーズ好きだろみたいな話したからかな。はい、ありがとうございます。はい、あれだね、ドライフルーツ苦手な女子って珍しいですかねっていう話書いてありますけど、そんなことないと思いますよ。何人か知ってます。なんなら猫ニャンさん確かレーズン嫌いじゃなかったかな。うん、はい、だから大丈夫じゃないですか。うん、僕は蒸しパンはレーズン入れたい派ですけどね。はい。まあ、いろんな人がいていいんじゃないでしょうか。うん。アーモンドとかナッツとか苦手なのねっていうね。まあ、そういう人もいるでしょう。はい。ありがとうございます。まあ、とりあえずあれだね。女子供チーズ好きでしょって言ってごめん。 なんかそんなイメージなんだもん。はい、ラジコプレミアムね。そう、名前出すの忘れてたわ。これも立派なサブスクじゃないですか。ねえ、本当に。もう今便利な時代になりましたよね。月額380円払えば、全国のラジオ聞き放題って、すごくない？すごいよね。だってさ、僕が中学とかの時って、どうしてもね、西川貴教のオールナイトニッポン S だったかな、スーパーだったかな、聞きたくて、火曜日の夜10時とかだったんですよね。で、その頃の大分のラジオ番組の夜10時、OBS ラジオなんですけど、もう不動の地位を築いてたお化け番組があったわけ。君のハートにナイトイン、通称ハーナイという、番組がありまして、首藤健次郎さんというパーソナリティの方がやっておりましたけれども、僕、あれだよ、この番組を始めるにあたって、かなり、首藤健次郎さん、通称ケンちゃんの、影響はかなり受けてると思う。うん、それぐらい、本当に素晴らしい、面白い番組で、リスナー集会なんかもね、頻繁に行われてたりとかして、うん、まあ、いい番組だったなって思うんですけど、まあ、リクエスト番組なんですよ。で、まあ、基本、フルコーラスかかるっていう。うん、でも、お便りの数もほんとすごくてね、お便りデーみたいなのが設けられたぐらい、お便り全然読めないから、ごめんね、曲全部かけられないけど、お便り、がっつり読むからっていう回があったりとかね、そういう、もう本当に不動の、絶対地位がいたんですけど、まあ、時は流れ、2000年代に入ってからかな、大分でもね、オールネット日本の10時からの部門、やるようになったんですが、それまでは、全然聞けなくてね。でもどうしても火曜日の夜10時、西川貴教のオールナイトニッポンが聞きたいと思って、夜さ、窓辺に行ってさ、アンテナ伸ばしてさ、で、夜だとさ、AM の電波拾うんですよね。もう本当に遠、もう、なんなら北海道とかさ、あの辺の電波もうまいこと、やればキャッチできたりとか。で、まあ、よくね、韓国の方の、ラジオ局が、なんか電波ね、拾うとかあったんですけど、うん、なんとかにだってずっと言ってましたけども。で、どうしても日本放送にチューニング合わせて聞きたいとなって、で、無理くりね、やってましたけども、それが今必要ない。そんな、苦労は知らないでしょうね。今の若い子は。とりあえず380円払えば、スマホでラジオ聞けちゃう。まあ、パソコンなりスマホでラジオ聞けちゃうからね。払える。だからあれでしょ？推しのさ、例えば、まあ、ジャニーズなり、坂道なり、ね。皆さん、推しグループ、推し活やってる方もいると思うんですけど、関西でしかやってない番組があってさ、とか、そんなストレス今ないでしょ。で、ラジコプレミアム入っちゃえば聞けちゃうんだからね、とりあえず。ねえ、素敵な時代。本当に。うん、僕もね、ラジコプレミアムすごい悩んでるんですよ。大分のラジオね、今どうなってるのかなって、なんか興味があったりね、するんですけど、ほら、アプリがさ、iPhone のアプリがとても使いづらくなりまして、うん、これはまあ、なんだろうな、健常者の方は全然問題なくね、使えるのかもしれないですけども、ボイスオーバー環境だともう本当に、なんだろう、地元のラジオ局を聞くのですら結構苦労するっていう状態でございましてですね。で、ラジコ関連アプリ、そのサードパーティー製のラジコのアプリがもう、だんだん淘汰されていってるじゃないですか。聞けなくなって、使えなくなっていっちゃってるんで、困ったなって思ってる感じ。だからもう、もっぱらね、スマートスピーカーにお願いをして地元のラジオ局は聞けるんだけど、これがまたね、Google ホームだと、ラジコプレミアムのラジオを聞けないんですよ。お住まいの地域ではないようですとか言われるんだよね。カナピー。ね、アレクサだと聞けるんだけどね。 なので、Google さん頑張ってくださいね。ラジコのアプリも頑張れ。頑張れというかお願いします。本当に我々でも使えるようにしてください。どうしてこういうデザインにしたんでしょう。まあいろんな意図があるんでしょうけども。はい、もう一個マロンクリームさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。件名ベスト版発売おめでとうございます。ありがとうございます。はい、マロンクリームです。ベスト版発売おめでとうございます。ありがとうございます。久々のアルバムリリースになるんじゃないですか？楽しみにしています。いつもパラビ聞きながら寝ちゃうんだけど、今日は頑張って、2通送ってみましたよ。って威張ることじゃないですね。失礼しました。ということでいただきました。ありがとうございます。マロンクリームさんってさ、大抵なんかメールの締めって、大変失礼しましたとかごめんなさいとか書いてあるんだけど、なんで？謝んなくてええよ。悪いことしてないでしょ。ありがたいですよ。メッセージいただいて、はい、ありがとうございます。うん、まあ久々のアルバムリリースといいますか、そうですね、ディープホライズン以来なので1年2ヶ月ぶりとかですか。どうなんでしょうね。まあ今回はベスト版なので、まあ。純粋なアルバムということではもちろんないんですけども、アルバムを出せるというその事実がまずはありがたいことで、でまあ本当にね、なんかこう DY の名刺代わりの一作になったと思うので、まあぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。5月31日 DY オリジナルコレクトというタイトルで出ますので、なんかオフラインでですね、ちょいちょい、実はアップルミュージックで DY さんの曲探してちょこちょこ聴いてるんだよ、なんていう、お声ももらってたりとかして、あ、すいません、どうもありがとうございますっていう感じなんですけどもね、嬉しい悲鳴です。はい。マロンクリームさん、ぜひ、ベスト版もよろしくお願いします。以上、パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは、番組を聞いて皆さんが思ったこと、突っ込みたいことなどなど、あとはね、普通のお便り、普通お便りも、お待ちしておりますよ。こんな風にね、ご紹介させていただきたいと思っておりますので、どしどし送ってください。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しています。現在募集中のテーマ、サブスク何に入ってますかということで、皆さんが入っているサブスク教えてください、よろしくお願いします。 CM。
私たちはどこから来てどこへ帰っていくのだろう。
DY サードアルバムディープホライズ
フリートーク。はい、今回のメインのコーナーフリートークでございます。読んで字のごとし僕 DY がテーマにとらわれずダラダラ喋るという、感じになっておりますけれども、現在愛知県名古屋市、収録日ベースで結構強めの雨が降っておりますが、皆様お住まいの地域はいかがでしょうかね。ゴールデンウィーク今日で最終日という方もいらっしゃるでしょうし、ゴールデンウィーク明けにねこの番組聞いてくれているという方もいらっしゃるかと思いますけども、楽しめましたか、ゆっくりできましたか、どうですか。まあ、なんだろう、29日からこうね、大型連休ずっとお休みだったという方、前半はね割といいお天気で過ごせたんじゃないかと思いますけど、後半割とぐずついたお天気になっちゃって、割と湿度も高くてね、なんかじめっとした感じで、床がね、私基本お家の中では裸足で過ごすんですよ。なんでちょっとこうベタベタまとわりついてくる感じがねあったりするんですけども、梅雨が近づいてまいりましたか。どうですかね、夏も近づく88夜という言葉もありますけれども、新茶飲んだ？飲んだ？みんな。ね、どう？ね、今年の新茶は美味しいの？わかんないですけどね。はい。僕は柏餅食べたよ。うん。柏餅なんかね、3種類あったんですけど、まあ、多分着色で色が
違ったみたいなんですよね。なんかピンクのと白のとみたいなあのことをね言って教えてくれたんですけど、味は多分一緒、うん、まあそう、皆さんそうです、忘れてはいけません、僕 DIY はバカ舌ですね、ひょっとしたら味も違ったかもしれない、うん、わかんない、桜味とかねあるからね、うん、いいね、草餅が美味しい季節ですよ、よもぎのお餅とかね食べたいななんて思ったりしますけども、割とねああいうあの本格的な和菓子屋さんとか行くとさ結構なお値段するんだけど美味しいよね、和菓子屋さんの草餅ね、うん、やっぱ春になると食べたくなりますね、はい、どじょっこだの船っこだのいろいろ言いながらですね、あとあれだ、地震ね、能登地方の皆様、番組のリスナーさんでいるでしょうか、大丈夫ですか、お怪我とかしてないでしょうかね、あの残念ながらあの現時点でですね、亡くなられた方が残念ながらいらっしゃるという情報をね、あのはしごで作業してて、で急なねあの大きな揺れにあの襲われて、落ちてお亡くなりになられたという話も聞いておりますが、皆様はどうですか、お怪我とかされてないでしょうかね、まだまだあの予断を許さない状況で余震も続いているようなのでね、くれぐれも安全にお過ごししていただきながら、であとスマホもさあの急な停電とかにあの備えてね、あのうちの番組は本当いつ聞いていただいても構わないので、まあとにかくね、まあ確実な情報をこう皆様キャッチしてスマホで、安全な場所でね、過ごしていただければなと思いますけれども、まあ何事もなければ楽しんでもらえたらなと思っておりますが、そんな今日は何の話をしようかなと思ったんですけど、まあ、さっきからちょいちょいあの話題に出てますが、ラジオ関連の話でもしようかなと思って、喋り始めたんですが、というのもですね、最近あの主に Facebook を僕結構見るんですよ。あの Twitter をね拠点に DY ちゃん活動してたわけなんですけど、SNS で言うと。でもほら、サードパーティー製アプリが締め出し食らったじゃないですか。だからなんかね、どうも遠ざかってしまって。うん。で、なんか、一応さ、並べ替えとかできるじゃない？ iPhone のアプリでもさ、なんか最新のものを並べるとか、あと、ね、フォロワーさんだけを表示するとか、いろんなね、こう、ギミック、とか新機能とか追加されたりとかしつつも、なんかやっぱ見づらいんですよ、うん、いかにツイーンとかオープンツイーンっていうアプリが優秀だったかっていう話なんですけど、もうあのイーロンマスクのせいなのか何なのか分かんないですが、全部締め出し下っちゃったので、どうなんですかね、あのスイートツイートさんは頑張って、だいぶ頑張ってくださっているみたいですけど、まあなんかあの開発者の方も、うん、そろそろ時間の問題かなみたいな、発言をなんかあのフォロワーさんとねしてるのを見かけましたけども、まあそんなんでね、ちょっとツイッターが見づらくなっちゃったので、なんかフェイスブックであのうろうろしてることが最近増えたんですが、僕がねこうフォローというかお友達登録させていただいている人たちの中には、昔僕が青春時代、中学高校時代に聞いていたラジオのパーソナリティとかアナウンサーの方が Facebook をやっておられて、その方をね友達としてこうつながらせていただいてたりするんですよ。でつい最近、お名前出していいのかなわかんないけど、平野健さんというですね、アナウンサー、まあ、今アナウンサーされてないんですけど、ね、元アナウンサー、OBS ラジオのアナウンサーの方と繋がって、で、時々ね、ありがたいことにいいねとか、あわよくばコメントまでしてくださって、ありがてえなと思ったりするんですね。で、平野健さんだけじゃなくて、Facebook 上には、いろんなね、情報とか、日常とかを発信されている方が、いらして、で、 よく見かけるんですよ、アナウンサーの方を。OBS ラジオ。で、まあ、今アナウンサーされてるかどうか、正直、わからないです。OBS ラジオ聞いてないんでね。でも、村津貴人さんとか、貝原みどりさんとか、もう本当に僕が OBS ラジオを、もう、ずっと聞いてた頃の、アナウンサー、パーソナリティの方が、今日はどこどこ行ってきましたとか、ちょっといいお茶を買ってきましたとか、そんなのでね、写真付きで投稿されてたりとかすると、なんかキュンってなる自分がいて、あ、お元気にされてるんだとか、あと工藤由美さんね、大好きなアナウンサーだったんですよ。まあ、当時はね、ご結婚前は、佐藤由美さんっていう、旧姓で、やられてて、口が回んない。で、工藤博文さんというですね、同じアナウンサー、おそらく同期の方とご結婚なさって、で、ご結婚後はね、アナウンス業でさ、ご結婚されても、旧姓のまま活動されてる方って結構いらっしゃると思うんですけど、佐藤由美さんは、変えましたね。工藤由美っていうふうにね。うん。で、まあ、ニュースとかを読んでいらっしゃいましたけれども。まあ、今なんかあれですね、ショップチャンネルで出てらっしゃるんですか？ CS のね、ケーブルテレビ。ね。なので、まあ、ひょっとしたらどこかでお見かけすることもあるのかもしれない。でも、ショップチャンネル見ないんだよな。やたら早口のプレゼンのお姉さんとか出てくるじゃない、ショップチャンネルって。見てるとね、結構面白いんですよね。ショップチャンネルね。うん。なんか、うん。そんな感じで。うん。それに出てるのかなと思うと、割と興味津々なんですが。でも、どうなんですか？ショップチャンネルってやっぱ地域ごとに色々あるんですか？わかんないけど。ね。まあ、だから、ひょっとしたらその大分のショップチャンネル。で、されてるのかもしれないですけど、わかんないです。わかんないですけど。うん、まあ、そんな感じで、まあ、懐かしいな、と思うと同時に、こう、そうやってね、平野健さんとか、あと赤松大さんっていうね、フリーアナウンサーでいいのかな？うん。まあ、方が、まあ、自分の Facebook の投稿に対して、まあ、いいねとか、あわよくばコメントをいただけると、すごい時代になったなと思うわけですよ。で、私実はですね、その平野健アナウンサーと、何回かラジオ内でおしゃべりしたことがあって、昔ね、電力っていう文化があったの。今、電力とか言われてもわかんないでしょ、多分。ね、どうですか？ 30 代ぐらいからもうわかんなくなってくるのかな、電力って。ね、あんまりラジオに触れてこなかった人たちはわかんないかもしれないですけど、今はさ、こう、もちろんね、メールが主流だと思うんですけど、あと、たまにファックスでも受け付けてますっていうラジオ番組もね、あったりしますけども、まあメールが主流じゃないですか。で、メールで、メッセージをお待ちしてますっていうので、ね、あとツイッターのハッシュタグとか、LINE の番組の公式アカウントみたいなのもあったりして、そこでね、メッセージ受け付けてますっていうので、まあ、双方向で、なんか、こう、ラジオのパーソナリティとリスナーの皆さんが、やり取りをするっていうのが結構主流だと思うんですよ。で、どうなのかね、その、ラジオの現場自体は僕知らないので、結構、まあ、それは、それとして、こう、コストがかからないとかいうのがあるのかな。まあ、来たメッセージとかを手元のタブレットとかで、そのまま読めたりとか、あとは、なんだろうな、まあ、メールだと、こう、ね、印刷して、読むみたいな。でも、今もう、なんか、ペーパーレスのところが多いのかな？わかんないけど。うん、なんですけど、その昔ですね、僕が中学高校時代っていうのは、電力っていう文化が、もう、多分全国各地いろんなところであったかと思うんですけど、まあまず、まあ例えば まあこう今みたいにさ、音楽もサブスクとかで気軽に聴ける感じじゃなかったし、あのエアチェックって言ってねまた懐かしい文化ですけども、エアチェックって言ってこうやっぱラジオとかだとさ、いち早くアーティストの曲をね、まあ発売半月前とか1ヶ月前とかに聴けたりするじゃないですか。でそれをカセットテープに録音して、あ、今度このアーティストこういう新曲出すんだ、楽しみだなって思って、まあお小遣いを貯めるなりなんなりして CD を買ってっていう文化があったわけですよ、うん、まああるいはあのフルコーラスね、さっき言ってたハーナイなんかはフルコーラスかけてくれたんで、そのカセットテープでそのかかった曲をこうね集めてっていうことをやってたりした時代があるわけで、それに加えて電リクっていう文化があって、まあ、電話リクエストです。はい、要は。まあ、指定の番号にね、電話をかけると、オペレーターのお姉さんが出て、こちら〇〇です。まあ、番組名なんですけど、こちら〇〇です。リクエスト曲をどうぞって言われるんですよ。で、何々っていうアーティストの何々っていう曲をお願いします。で、ラジオネームかペンネームがあって、あればお知らせくださいって言って、それを伝えて、で、まあ、なんか、この曲を送りたい方へのメッセージとかありますかみたいな感じで聞かれて、じゃあ、〇〇さんへ、この曲、好きって言ってましたよね。で、もし、ラジオ聞いてたら嬉しいな、みたいなことを言って、じゃあ、今日は番組にお電話いただきまして、どうもありがとうございました、つって、ガチャって切って、さあ、かかるかな、かからないかな、どっちどっちみたいなのが、昔の文化だったんですよ。で、これに加えてですよ。そのメッセージを、直接番組内で、声で、伝えてみませんか、という、企画もあったわけ。で、まあ、番組にはね、たくさんの電話リクエストをしてくるリスナーさんがいて、で、たくさんのメッセージが寄せられるわけじゃないですか。それをディレクターさんが精査して、あ、この人面白そうって思った人に、電話がかかってくるんです、お家に。電話がかかってきて、まあ、本名ですよね。〇〇くんいらっしゃいますか。で、母親から、大輔、OBS ラジオから電話だよって言って、受け取って、はい、もしもし。番組に出てみませんかっていう、当たるとそういうことがあったわけ。で、はい、出ます。じゃあ、改めて、何時何分ぐらいに、まあ、コーナーを設けますので、お電話折り返しますので、ラジオの前で待機してお待ちください。で、電話が切れて、で、その時間、近辺になると電話がかかってきて、はい、じゃあ今からアナウンサーの方と実際におしゃべりしていただきますので、そのまま電話切らずにお待ちくださいねつって、で、ラジオのブースにまあ電話がつながって、で、もしもしという感じで、で、ラジオ出演できた。だからリスナーのまあ今そういう番組があるかどうか正直わかんないんですけど、だいぶ少なくなったんじゃないかな。うん、なんですけど、そうやってリスナーの生の声を、ラジオの電波に乗せるっていう文化があったんですよね。うん、で、そんな中で、昔だと、ナウナウナウ大行進っていう番組があって、平野健さん。その時ね、平野健さんと誰だったかな？それこそ佐藤由美さんだったかな？僕結構いろんなアナウンサーと喋ってるんですよ。その電力関係の番組で。今もう亡くなられてしまいましたけども、西村敏夫さんというね、僕大好きなアナウンサーがいたんですけどもね、なーも心配いらんっていう口癖のね、アナウンサーがいて、まあ、本当にもう十何年前、5年ぐらい前かな、食道癌でお亡くなりになられたと。なんか大昔にパラビでもこの話したよね。うん。なんかすごい大好きなアナウンサーで、本当になんかもう OBS ラジオの生き字引というか、ね、まあ OBS、まあテレビもね、OBS、放送、大分放送ってテレビもやってるんで、その、カボスタイムっていう番組があってね。で、 そこのホームページに西村敏夫さんがご逝去されましたっていう、まあ、なんて言うんだろう、こう案内があって、あ、亡くなられたんだって思って、西村さんとね、喋った時もね、めちゃくちゃ面白かったんだわ。本当にね、面白い方で、うん。ね、いやいいお声でしたよ。なんか、YouTube とかにね、上がってると、ね、皆さんにもお聞きいただけるんだろうと思うんですけども、すごいいい声でね、うん、好きなアナウンサーでしたけども。で、あと、佐藤由美さんでしょ。あと、工藤博文さん。さっきのね、佐藤由美さんの、旦那さんともおしゃべりしたことあるし、なんかね、なんか、すごい緊張はしてたと思うんですよ。その、実際にラジオでおしゃべりをすることもそうだし、普段聞いてる、ね、その、アナウンサーの人と、おしゃべりをするっていうこともそう、じゃないですか。めったにないことでしょ。だから、それはすごい、もうそれは本当にもうすごい緊張して喋らせていただいたんですけども、でも、今となってはね、ほんと30年近く前の思い出ですけれども、本当に貴重な経験をさせてもらえたし、いい思い出です、青春時代の。で、その30年の時を経て、まあ、今度はなんか、その、文字上ではあるんだけど、その Facebook っていうね、環境の中で、その平野健さんと、実際に、こう、言葉を交わすっていうことを最近、まあ、ちょこちょこ経験させていただいて、まあ、結構ね、今、実際どういうお仕事されてるかわからないですけども、まあ、なんだろう、やっぱ特殊なお仕事というか、まあ僕は本当にこう、一般人なわけですよ。で、平野さんは、その放送業界、マスコミと呼ばれる業界に、まあ今もいるのかどうかちょっと本当にわからないんですけど、まあ所属をされていて、やっぱこう Facebook の中でもね、ラジオの話題が結構多いので、その辺で、以前お話しさせていただいたことがあるんですっていうコメントを返すと、ああそうでしたかっていうね、コメントを返してくれたりとか、リアクションもいただいたりとかする中で、いや、なんか、いろいろ蘇ってくるなと思って。うん。だから、なんかそういう意味でもね、すごい、こう、いい時代だな。もちろん、その、なんか、そうやってね、平野さんみたいに気さくにコメントを返してくださる方もいれば、あまりこう、ね、親しくしちゃいけないじゃないけどさ、そういうポリシーで情報発信だけをやってる方っていうのもいたりする。のは、まあ、承知してるんで、まあ、一方通行って言えば一方通行になってしまいがちな世界ではあるかもしれないんですけれども、でもなんか、こう、ね、いろんなポリシーの方がもちろんいるので、平野さんに関しましては、なんか、そういう、こう、いろんな青春時代の、こう、甘酸っぱい思い出が、走馬灯のようにね、蘇ってきましたね。まあその当時僕のラジオネームっていうのは、まあここでは言いませんけども、なんか、OBS ラジオ結構聞いてくださってるんですってみたいな話を、そのナウナウっていうね、番組の中ではした記憶がありますよ。うん。まあ、結構なリスナー、ヘビーリスナーなんですよね、みたいなお話をした記憶もあって、なんかね、それをね、なんかね、俺録音してさ、自分が読まれたメッセージとか、ラジオに出演した場面なんかを録音して、なんか、どっかに保管した気がするんだけど、あるかな？捨てちゃったかな？なんか引っ越しのどさくさでどっか行っちゃったかな？とか思うんですけど、まあ、ね、見つけたら、ね、もし、そのカセットテープが見つかったら、そうだな。まあ、デジタル化して、まあ、時々、こう、聞き返して、自分でニヤニヤしてるかなと思って。 かけらんないでしょ。かけらんないもんね。かけちゃダメだもんね。基本。うん。かけない。俺の中学時代の声なんか聞かせらんないよ、そんなの。うん。とか思ったりしますけども。いやー、平野っち懐かしいよ。マジで。平野っちっていうね、あだ名がついてたんですよ。平野健さんって。で、アニメマインドっていう番組をやってたわけ。これもまた大分では伝説の番組なんですわ。アニメマインドって。うん。で、そこで平野っちって呼ばれててね。うん。懐かしいな。昔さ、パルベライズビートでご当地ラジオについて語ろうぜっていう回をね、いっぱい人集めてやったことがあって、これはちょっといつか再放送できたらやろうかな、と思います。近いうちに、どっかのタイミングでやろうかなと思うんですけど、どう思いますか？皆さん、聞きたい。ね、平野っち聞きたい。わかんないけど、いろんな県の人がいっぱいいろんなね、ご当地のオリジナルのね、番組とパーソナリティの方を教えてくださって、それこそ北海道から鹿児島まで、ね、いろんな県の人が、ありがたいことに集まってくれて、みんなラジオ好きなんだなと、純粋に思った記憶がありますよ。うん。ね。関西圏の人がね、確かいなかったんだよ、あの時。だから、ね、関西はね、面白いラジオがいっぱいあるっていう噂をね、常々聞いているので、うん。なんか、あの時はね、ほんと残念だったなと思いましたけども、なんかまたやりたいねって言いながら、早何年っていう感じですけれどもね。うん。まあ、そんなわけで、あわよくば、平野っちもこの番組を聞いてくれて、なんか、なんだろうな、コメントください。よくわかんないけど。うん、そう、そうなんですよ。だから最近ね、ちょっと嬉しくて、そんな話を今日はしてみました。というところで、以上、フリートークのコーナーでした。曲じゃあ、あれですね。明日から、新型コロナウイルスも5類になるということで、あと WHO が緊急事態宣言をね、解除でいいのかな、したというニュースも入ってきておりますので、じゃあ今日はこれお送りしたいと思います。僕 DY で、パンデミック21。迫る限界値誰もが生きてゆく。声を上げられない。息苦しさも。 お送りした曲は僕 DY でパンデミック21という曲です、ベスト版にはオリジナルが入るんですけども、これ今ねどこでも聴けなくなっちゃったんですが、なんで21を入れなかったかはオリジナルじゃないからだってね、まあ、シングル曲でしたけどもね、オリジナルコレクトって言っててこれ入ってたらちょっとえってならないはい、ということで、曲でした。
DYのパルベライズビート。
DYのパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。やっぱラジオの話って楽しいね。うん。まあ、近いうちに、ご当地ラジオについて語ろうってやったやつ、まあ、再放送の機会を設けたいと思いますので、皆様、お楽しみに。はい。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して、一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。メッセージテーマは、サブスク何入ってる?ということで、皆さんが入ってるサブスクリプションサービス教えてください。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com parabi@momo-mail.com。 ツイッターをされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビシャープ parabi をつけてツイート、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください、特にツイッターのハッシュタグシャープパラビ、皆さん使ってくれないとVI に侵食されるよ大手に侵食されるからお願い何をお願いしてるんでしょうか。はい、それからですね、僕 DY、音楽活動を細々とやっておりますが、まずは5月31日アルバム DY オリジナルコレクトベストアルバムですね、何事もなければ何事もなければ5月31日にリリースです、よろしくお願いします。その他オリジナルアルバム3作品現在、サブスクとかデジタル販売してますので、よかったらチェックしてみてください。すべての、楽曲とかアルバムへのリンクは、番組ページに貼っておりますのでチェックしてください。あと YouTube もねやってますので、青空2023年バージョンとか、あと Destined 4っていう TM レボリューションの曲をカバーしてたりとかするチャンネルもありますので、よかったら聞いてみてください。はい、よろしくお願いします。さて、来週なんですけども音楽室のコーナーやりたいと思っております。なんと新曲かけちゃうよ、かけちゃうよ、うん、かけちゃう、なんかゲストが来るっていう話ですね、はい、誰が来るのかな、うん、ということでお楽しみに。はい、少なくとも来週は配信があるよということでございます。さあ、マイクが拾っちゃってたらごめんなさいね。さっきから腹がグーグー言っててお腹すいちゃったんで、これからちょっと昼飯にしたいと思います。はい、ということで、また来週ですね、元気にお会いしたいと思います。ゴールデンウィーク明けですので、皆様なかなかこうね、エンジンがかからないよとか、なんかこうもっさりした気持ちで、お過ごしの方もいらっしゃるかと思いますけれども、スロースターターでね、ゆっくり行きましょう。 ということで、また来週元気にお会いできたらと思います。パルベライズビート、ここまでのお相手は私 DY でした。それではまた来週です。ごきげんよう、バイバーイ。誰にだってわかりゃしない、それ